ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなってゆく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀がついた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた。という風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の睦屋呉服店の繁盛につながった。久富重雄氏の場合も同じである。数十年の新人の中に、ただ良いことばかりではなかった。様々な難儀なこともついた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。このミニご理解をいただきますときに、これをいただいたときのことを今改めて思い出させていただきました。昭和57年の夏です。もう師匠はだいぶお体の調子が悪くて、まあその一時の柿新業に、出られる前には横になって休んでおられました。ちょうど私がその時その柿新業の師匠のまあ御用をさせていただいたのですけれども、今日はどういうミニご理解でしょうかと、まあ師匠が語られること、まあ自分でそれまではのミニご理解というのは師匠が柿新業の新業の間にご結界で神様からいただかれたことなどをその神にノートですね、それにその保護紙を集めて作ったノートに自ら書き記していかれておったのですけれども、もう57年はそれができられなくなって、私がその初代師匠が語られることをまあ書き写すというような形でした。その中にこの日はこのミニご理解を師匠がくださったのですけれども、これは何かにその師匠自らが走り書きをしておられました。そしてそれを読み上げさせていただき、改めてそのノートといいましょうか、ミニご理解のノートに聖書させていただいたのですけれども、その時に大変感動を持って、何というのでしょうかね、このミニご理解を伝えてくださいました。なるほど、ご信者さんも、その、石さんにしても、久富さんにしても、十何年というのでしょうか。長い年月が育つまでにはかかったわけですね。それをずっと見つめながらというのでしょうか。その育つのを、まあ、やはり、待っておられる、見つめておられるというのでしょうかね。その師匠の側としても大変辛抱なことであられたろうと思うのですね。その師匠のまあ共同と、それに伴ってご信者さんが育ってくださる、その辺のことを思い返され、 感動しておられたのではないかと思いますね。共に育つということを言いますけれども、その共に喜びというのでしょうか。おそらく石井さんにしても久富さんにしても、その師匠のこの感動をご存じないと思いますね。その子供が育って一番嬉しいのは、もちろん子供も喜ぶでしょうけれども、それ以上に親の方が喜ぶのですね。嬉しいのですね。師匠の喜び、師匠の感動、その氏子が育つことに対しての師匠の感動というものを、この時はそこに触れさせていただいたような感じがいたしますね。やはりこういうものは師匠と触れていなければ師匠のことがなかなかわかりません。文字裏だけでは伝わってきません。実はここにミニご理解にあるその内容にもっと深い師匠の感動が実はそこにあるのですね。ただ単に六夜呉服店が繁盛した、久富一家が繁盛したというだけではないのです。その裏にある師匠の感動というものを本当は汲み取っていただきたいのですけれども、そこまではなかなかわかりませんね。まあこれは仕方のないことかもしれませんけれども、まあついつい愚痴になってしまいましたが、実は今日は成り行きが神様のメッセージを伝えてくださるということをお話しさせていただこうと思ったのですけれども、ついついその当時の師匠の感動の様を思い出させていただき、そのお話になってしまいましたが、成り行きは神様のメッセージを伝えてくれる。いや、成り行きそのものが神様のメッセージと言えるのかもしれませんね。実はもうこの新型コロナウイルスの一件があってから、こちらでテレビのニュースでズームというのが問題になっておりました。まあみんながズームを使い出したと、それでちょっとセキュリティの問題が出てきたと。まあそれはテレビ会議のシステムのらしいのですけれども、さあどういうものだろうかと思っておりましたら、先日ある方の亡くなられて1年になる、その1年祭をズームで配信するということで、まあそのアドレスが送ってきましたので、私も拝見させていただきました。そしてその結論としては、ああこれはいいなということでした。それまではちょっと半信半疑でしたけれども、ああこれは例えば教例会とか、その遠隔地での教例会ですね、そういうものに使えるなと。親愛会の教例会であったり、ご信者さん方の教例会であったり、そういうものが自由に使える、距離を離れていてもですね、ということを分からせていただいたのですけれども、実はそこには付箋があったということを分からせていただきました。それはちょうど1年前にある方が亡くなられました。そしてその1年前に亡くなられたからこそ今1年祭があったわけです。こういう時期にですね。ですからアメリカではもうお葬式もできません。それはいわゆる外出規制があったり、集会が禁止されていたりするからですね。友達のところを訪問するということも原則禁止です。身内の人たちとか、まあ、のっぴきならない事情、 ならばいいけれども、ただ友達のところを訪問するということも禁止されていますね。まあ、自粛しなさいということですね。ですから、一年祭を教会で使えるということはできませんね。その教会での集まりも禁止されていますからね。それで、その一年祭がある教会で使えられたのですけれども、その親戚の方たちがカリフォルニアに住んでおられたり、まあもちろんシアトルの近郊であったり、シアトルにおられたりとか、その孫たちがまたニューヨークの方に住んでいたりとか、あっちこっちなわけですね。ですから、それをみんなにも参加してもらおうということで、そのズームを使っての配信というのがあったのですけれども、それで私もそこにそれを見させていただき、これは使えるなと思いましたね。してみると、ああ、これを私に教えるために一年前のあの時のお国替えがあったのかな。その一年前のお国替えがなかったら、私はそこに、そういうズームに触れる機会はなかったわけです。私にこのズームに触れさせるためにあの方の一年前のお国替えがあったのかな。そして今日のそのコロナウイルス、新型コロナウイルスで教会としての機能が、いわゆる人が集まられない。それでビデオを使ってお祭りも使える。そういうことになってきているのは、あ、結局これは私にそのズームの有効性を神様が示すためのことだったのかな。そういう意味があったのかと。あのことのおかげで、このことのおかげで、今日の私があります。ということになるわけですね。また昨日は、家内がたまたまつけた、そのビデオに面白いのがありました。日本の総理大臣が石を投げられて、記憶が喪失したと。それでその総理大臣が、全く記憶がないものですから、昔の、まあ、ワンマン総理大臣ですか。まあ、ある意味、悪い総理大臣から、いい総理大臣に変わっていくというところでしたけれどもね。いわゆる、今までの過去を振り捨てなければ、新しく変われない。その、記憶を失ったということが、過去を振り捨てる絶好のチャンスだと。だからこれから良い総理大臣に変わっていくといったような内容でしたけれども、これを見させていただきながらでも、ああ、これは神様のメッセージだな、と思わせていただいたのですね。今ちょうど新型コロナウイルスが問題になっています。それこそ誰でも早い収束を願います。まあ、中にはその方が利益が上がるという人がいるのかもしれませんけれども、大抵は早い収束を願っております。さあ、これを信心させていただくものとして、ただ収束を願う。というのでは、あまり値打ちがないですね。それは誰でもやることですから。どこの宗教家でも、それこそ何宗であっても、このパンデミックですか、が一日も早く収束しますようにと、みんな願っていることですから。その同じようなことをしても、同じことですね。あまり、脳がない。ああ、これはこういうことを神様が私どもに求めて、いや、これは私にですね、求めておられるのか、と思いましたのは、変わるということです。神様、ここを改まりますから、どうぞ一日も早く この新型コロナウイルスを収束させてください。といったような祈りを願い、なんていうのでしょうか。変わること、改まることを神様が求めておられるのだな、という感じがいたしましたね。ですから、私どもとしても、あの時の新型コロナウイルスの蔓延のあの時のおかげで私がこんなに変わることができました。それこそ、コロナ、新型コロナさんのおかげで、ひとらたまりできました。ということになったら、新型コロナウイルスさんにお礼が言えれる。そしてまた新型コロナウイルスさんがそれで喜んでくれる。そして喜んでお引き下がりいただくことができるのではないでしょうかね。それこそ矛を突きつけてなかなか後へ引けない、あなたのおかげで改まることができましたとお礼を申せば、その突きつけた矛も下げやすいのではないでしょうかね。引きやすい。まあ何というのでしょうか、納め、その矛を突きつけたものの納めようにも納めようがない、まあメンツというのでしょうかね。あなた様のおかげでこういう改まりが、大改まりができました、ありがとうございますと、もしコロナウイルスさんにお礼が申せたならば、コロナウイルスさんとしてもまあメンツが立つのではないでしょうかね。それは神様のメンツが立つということでもありましょう。それで神様もコロナウイルスさんも喜んで引き下がってくださるということにでもなるのではないでしょうかね。そういうふうに成り行きを通して神様が私どもにメッセージをくださっている。それは師匠大坪宗一郎氏のもとで稽古をさせていただく、新人の稽古をさせていただく者にとってはそういう働きがあっておるということなのですね。一つ、今この成り行きを通して、さあどこをどう改まることができるだろうか、どこをどう改まったらよいのだろうかと自分自身に問うてみる時期かもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。